ございます。の証をありがとうございました。ホームレス支援と出会っていくっていうのは何かこうその働きがあるからそこにさっと参与するということではなくて、まずはなんか人と触れ合ってそこから始まったっていうのがなんかすごくなんかほっこりするいうそういうことだったなと思います。僕は今年は祈ることをしていくと言っています。本当に、今少しずつそういうことをこう強化し始めているところです。今までそれができてなかったからとか忘れていたからという意味ではなくて、集中するようにしたいとそういうことをこう望んでいるということなんです。祈るというのを私たちは礼拝や祈祷会などで行います。そして人と共にあるいは人の前でお祈りをするわけですけれども、なかなか自分の言葉でどう祈ったらいいかわからないで祈っていることがあるのかなと思います。クリスチャンになってまあ人の前で祈るということは一つの障害になるということがあるんですけれども、だから祈る奉仕はしたくないと多くの人が言うわけですよね。それを祈るというのはもっと日常的なことだということをこうお互いに今受け入れ合っていく必要があろうかと思うんですよね。で習慣化する中で自分のお祈りが定着する、あるいは人の前でもその祈りを分け合ってそして展開していくことができるようになっていく、そういうことじゃないかなと思います。祈祷会は教会のエンジンだっていう人がいます。祈祷会は祈りのたびに教会が持っているその目的を意識します。そしてその目的に沿ってどのように力を合わせていくか、祈る者たちがやっぱり思いを持つということになるんですよね。話し合って話し合いを積み重ねて協力し合っていくというのと合わせて祈って神様に祈って神様の御心を尋ね求めてそこで協力し合っていくというのと、まあ2つあるのかもしれないですけれども、祈祷会はその祈り合って御言葉からあるいは本当に信仰を持ってそこで協力し合って教会の目的をしっかり確認してというそういうことがある、そういう意味で大事な、まあ、言葉としては教会のエンジンというふうな言い方になるかと思うんです。まあ、そこでエンジンとなっていく、まあ、ためには燃料が、まあ、込められないといけない。その燃料がやっぱり祈ろうという霊的な力かなというふうに思うんですね。そこで結集させていって教会を動かしていくみたいな、そんなイメージがあるかなと思うんです。だからとても大事なことだと思います。覚えていただければ嬉しいことだと思いますけれども、誰かと共にお祈りをする、それは信仰生活の中で重要なことです。誰かと 祈る事柄を共有して、また時をまあ同じくして祈るなんていうこともあろうかとも思います。祈祷会とは別にですね、祈りの友っていう人を、まあ、例えば作って、夫婦でもいいと思うんですよね、兄弟でもいいと思うんですよね、これを一緒に祈っていこうというのを確認して時間を整えて、場所は違うかもしれないけれども祈り合わせていくということはある。意識をしますから、その祈りがどうなっていくかということも二人で付き合わせをするということが起こっていくと思います。これもちょっと面白いことだと思います。信仰の交わりの中で起こる、引き起こされることがあります。また祈るっていうのは、まあ、僕が強化したいと思っているのはこのことなんですが、ディボーショナルな時間を持つ、自分だけの祈りの時間を持つということですね。聖書を読んでお祈りをする。言葉ではそんな短い言葉で終わるわけですけれども、でも具体的に内容的なことを踏まえていくと、決して単純なことではない。一つの祈りの課題にすごく多くの大きなドラマがあるかもしれないんです。一つの祈りの内容に神様の事柄がすごく大きく反映することがあるんです。それが個人的に行われる祈りの中に込められていくということがあるんです。まあ、そういうことがあるものですから、祈る時間を大事にしようと思い立っているところなんです。今までできてないとかいいんじゃなくて、いや、ちょっと僕はいい加減だったかなっていうところがあるんですね、まあ、個人的には。だから集中したいって思ってるんです。昔から僕は教派を超えていろんな人たちとの関わりをいただいてきました。バプテストだけじゃなくて、日本キリスト教団の方たちのことも知ってますし、それからいわゆる福音派って呼ばれている人たちのことも広く、まあ、仕事柄そういう場所にいたので交わりをいただいてきたということがあるんですけれども、特にそのいわゆる福音派って呼ばれている人たちの中にこんな人がいるんです。祈り始めたら 1,2 時間はすぐに過ぎますっていう人がやっぱり言いました。すごいなってその度に思うんですけども、いくら集中しても自分にはそれは到底できないから、だからそんな祈りは自分にはできないっていうふうに思ってるんですよね。くくってるんです、自分自身を。真似ようとしても真似はできない、そんなことはできないっていうふうに思います。その人のお祈りの仕方はその人のもの、自分には自分の祈り方があっていいです。本当にそうです。よく考えてみてください。救いの神は誰に望んでるかって、 それは紛れもない自分自身ですよ。いや、隣にいる人もそうかもしれないですけど、隣にいる人はもうもちろん救われるために神様が望んでくださっていますよ。でも本当は今考えなきゃいけないのは自分自身のことでしょう。よく考えてみたらそうです。お祈りだってそうですよ。お祈りは自分と神様との関係の中で行われるものです。そしてお祈りすることを神様は喜んで受け止めてくださいますよ。本当に喜んで受け止めてくださいますよ。子供が親を呼び求めます。親は呼び求める子供の声を嫌って突き放しますか？そんなことしません。むしろどうして呼んでるのか、どうして声をかけてきているか、耳を傾けます。邪魔だからって排除するなんてことはなかなかしません。そういうものだと思います。神様も同じです。本当に神様に呼ばれていこうとするなら、神様は聞いてくださるものなんです。だから自分のスタイルでいい、自分の仕方でいい、そこで求めていくということをしたらいい。まあ、修法にも書いているんですけれども、威厳でお祈りすることができるならそれもいいかもしれませんけれども、威厳でお祈りする際にその威厳のお祈りは自分で理解できていますかっていうことをやっぱり考えてほしいと思っています。大事です。神様との交わりは、お祈りはできれば自分の言葉で祈ってほしいんです。自分の言葉ではっきりと、できれば口に出して。なぜだか分かりますか？具体的に言葉に出してお祈りすると、自分にきちっと聞こえてきます。何を祈ったか自分自身が受け止めることができます。時々繰り返し繰り返し同じようなお祈りをする時があるじゃないですか。言葉に出してくると、そして自分がお祈りしていることをしっかり受け止めていこうとすると、その繰り返しは少なくなります。そして何を祈ったかって自分の中に、心の中にそれがとどまっていくように思うんです。神様はそれを聞いてくださっていると思うんですね。中途半端にあれもこれも一気にお祈りしようとすると、何を祈ったかって、それもお祈りの一つですから、それもいいかもしれません。でも右から左に何か過ぎ去っているように思うんですよね。昨日食べた夕食は何でしたかって言われて、あ、何だったっけって思い出さないことがありますけれども、それと似たようなことがあるかもしれませんね。何を祈ったかって忘れてしまう。それを本当に神様の前にお祈りするときに、この時にこういうことをお祈りをしたなっていうふうに受け止められるようにしていきたい。それは言葉でしっかりお祈りをし、それを自分自身でまた受け止め直す。 経験則的な言い方なんですけれども、外でそうやってお祈りすると誰かが聞いているかもしれません。恥ずかしいなって思う。いや、僕は思うんです。聞いてもらって大丈夫。レストランに行って、ね、ファミレスに行って、そして お祈りをして食事に入る、いいじゃないですか。クリスチャンですから。特別なことをやってるって見られるかもしれませんけども、クリスチャンじゃない人がするわけないんです。クリスチャンだからするって、いや、神様を信じているから、神様と一緒にこの大事な時を過ごしたいからお祈りをする、いいと思うんですよね。で、誰と一緒にいるんですか。家族ですか、友人ですか、今会って話をしないといけない人ですか。その関わりだってお祈りがあると中身が深まっていきます。ひょっとしたら聞いている人が信仰に目覚めるかもしれません。まあ、ディボーショナルな祈りを集中して行いたいんだっていうことなんですけれども、それは本当に祈りの事柄を整理して向き合わないといけないと思っています。自分だけではなかなかうまくいかない。だからいろんな技術を持ってそれに取り組む。聖書は弱い私たちを霊が助けてくださるっていうふうに書いてあります。本当にそうです。祈り方を教えてくださるのも霊だなって、導いてくださるのも霊だなって思います。祈りながら気づかされることもあるじゃないですか。そういうことも霊的なことだと思います。また私たちが言い尽くせない祈りがあります。踏み込んでいけない領域があるように思う。そのこと感じませんか。お祈りをするときに踏み込んでいけないところがあるように、よく思うんです。平和が来ますようにってお祈りをする。なのにそうではないことが起こっていくような気がする。誰かのためにそうじゃないことが起こってるって思う。つい批判的なことが心の中に起こってきたりします。でもそれを自重して平和が来ますようにって言葉を強める。言えない部分があるんですよ。そんなふうに言えないところが出てくる私たちの弱さ、霊は取りなしてくださっているっていうんです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。神様はご存知ですよ。そういう私たちを神様が受け入れてくださっている。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからですと。 パウロはさらに神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますと展開します。本当に皆さんよく知られている御言葉です。嬉しい言葉です。でもその前の段階があるんだということを理解しえない、とてつもないことがあるように思える。そのようなことがあっても、いや、そのようなことを感じさせてくださる神様がおられるんじゃないだろうかって。もしそうなら、そういう事柄のためにまた神様は使わせてくださったり、用いてくださったり、何かのために関わらせてくださったり、そうする機会も備えてくださるのではないか。万事が益となるように、見るべきものをまた見せてくださる、そういうことになるのではないかな。そのようなことがパウロの言葉を通して語られている。祈るときに向き合っていく、神様に向き合っていくときに、まあ聖書を開いておくことが大事だろうなと思います。そこをこう起点に考えていくのがいいかなってよく思います。そして祈りを深めていくわけですけれども、でも祈る場所、できれば静かで落ち着く場所がいいかなとは思います。しかしそればかりではないかな。まあそればかりでない、それでもやっぱり祈る時間を大事にしていただきたいなと思います。歓喜の中に他の人たちと一緒にいる場合、あるいは怒りが心いっぱいになっている、そういう時、なかなか難しいかなと思いますが、喜びの中ではそこに神様も共におられるということを覚えて感謝します、一言でいいと思います。共におられる神様はその喜びの言葉を受け止めて一緒に喜んでくださいます。怒っているときはどうしようもなく怒りに満ちていますって祈っていいと思います。理不尽なことに遭遇して本当にムカついています、感情そのままに言葉を神様に表していいのではないかって思います。神様は受け止めてくださる。しっかり心からお祈りしたら、その瞬間心に変化があるものです。神様はその思いを共有してくださるからです。もし自分が間違っていたら、その間違いを神様は 指摘してくださるでしょう。思い違いも気づかせてくださるでしょう。その時分からなくても後から示されるということもあります。悲しい時も悲しみをあらわにして良いと思います。泣きたい時は泣けばいい、泣きながら神様って祈ったらいい。自分らしく整える必要はない。そのままで構いません。悲しい時は神様も共に悲しんでおられます。悲しみがわかるから慰めもあるんです。いたわりも癒しもだから与えられるんです。祈ることをできるというのは幸いです。イエス様を信じてよかったなと言えるようになるからです。祈ることは私たちの信仰に関わる大切な事柄です。闇雲にだから祈ることはないだろうって思うんです。事柄を整理してしっかり自分が何を祈ってるか踏まえることができるように祈りましょう。そうしたら祈れないところまで、踏み込めないところまで神様は受け止めてくださいます。祈ることを私たちの日々の歩みの中でしっかりと定着させていきましょう。神様は共におられます。そしてその証はしっかりとその祈りの生活の中に表されていきます。お祈りします。神様が弱い私たちと共におられることを本当に感謝いたします。どう祈ったらよいかわからない私たちを導いてくださり、思いを授けてくださり、そして弱かったものを強めてくださることをありがとうございます。嬉しい時も悲しい時も怒りにある時も、そして強い時も弱い時も、神様、祈りの言葉を私たちの口に授けてくださり、お導きください。そしてあなたが導いてくださっていることを、その祈る一人一人にお示しくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。